はい。4日目です。前田さん、よろしくお願いします。
はい。国のね、財政についてちょっと話してて、一般会計と特別会計の違いについて、3回目で話したんですけども、で、まあ、天下りが常態化してて、要は、民間企業にこう天下ることによって、霞が関っていうか、との関係性ができる、保持されてるっていうのは、こうずっと言われてるんですね。特に、いわゆる高級官僚というか、キャリア官僚の方々は、その年代の中では、一番優秀な人たちがなる。まあ、今はちょっと違うのかもしれないけども、我々の時代はね、東京大学の中でも、さらにトップの人たちが、いわゆる財務省に入ったり、経産省に入ったりっていうのが。
今、東京大学で一番人気なのはコンサルだそうですよ。
みたいですよね。だから、ちょっとね、他の大学も、国立大学もね、入って、京都大学だとか、私立もね、大学も、キャリアなれるぐらい、いろんなバリエーションが増えてるっていう形になってるんですけども、まあ、当時はね、当時っていうか、我々の頃はもうみんな一番優秀な人がなって、で、神尾さんのね、お友達とかも、
つくこまからが、東大にみんな行っちゃうっていう。
優秀な人が、そのキャリア官僚になる中で、結局その、国家公務員の給与って、一定なので、そんな上がって、すごい安いんですよね、実績に言うと。安いので、
そう。で、彼らの言うには、キャリアだった人も、まあ、いっぱい知ってたんで、というのはね、退職金が安いんだと。局長になっても、事務次官になっても、退職金が安くて、同じぐらいの、権力というか、地位にいる、例えばパナソニックの社長だとか、誰もがしてトヨタの社長だとかになった時にね、退職金がドバッともらえるわけじゃないですか。で、あの人たちと同じぐらいの規模で、仕事をしてるのに、なんだか知らないけど、そんなにたくさんもらえない。部長ぐらいしかもらえない。だから、天下りして分散させて、我々はもらうようにしてるんだっていうような説明をね、聞いたことがあります。前田さん、どうですか？前田もあります？そんなこと聞いた？
いや、それ有名な話なんだけども、当時っていうかね、昔からその天下り批判が、議論されてる中で言われるのはもう、じゃあ現役の頃からもっと、外資系企業部と同じぐらいのね、特別手当を出すとか、そういうふうにすりゃいいんじゃないのっていう話もある一方でね、僕思うんですけども、もう、明治以降、日本って中央集権型の国家を作って、優秀な人間を中央に集めて、国政を要するに行政ですよね。沸かせようっていうスタイルだったんですけども、その代わり、給料安いけども、いろんなとこに、退職したらいろんなとこにね、
そうです
ね。年間所得は高いですよ、みたいな。年間じゃないわ。人生全体で見ると、たくさん所得がありますよ、みたいな形で、今、神尾さんおっしゃったような、形で納得をしてもらってたのかもしれないんだけども。
あとね、官僚の人たちがね、よく言う愚痴はね、我々は基本的に国民のためになるようなことを考えてやってるんだ。それについてマスコミは一言をよくやったって言ってくれないんだけど、ちょっとでも間違ったら、まあ、叩かれると。
まあね、それも言われるよね。ただ、今起こってることってやっぱり、行政府をもっと縮小させようっていうね、トランプ政権がやってるような、日本もね、そうすべきだと思うんですよね。ちょっとあまりにもね、国民負担率が高すぎて、今もう 45% とかだからね、若い人はね、働く意欲なくなるよ、本当に。
ここゴミ。
いや、もう本当にね、
一挙起こる。
その上、消費税もあるでしょ？税金だらけですから。ビール飲むとね、酒税もかかってるし、もう、本当に。所得税も取られるし、あと、厚生年金とか、ああいうのもね、すごい取られてるから。いや、本当ね、政府がね、大きくなりすぎてんだと思う。
ね、
もうちょっと小さくしていかないと、持たないと思うんだよね。
いや、人間が減ってるわけだから、
そうなん。
前とね、高度成長期と同じような仕組みでやろうなんて無理ですよね。
加藤さんは、高橋おじさんの本をずっと手掛けてらっしゃるから、特にこの分野はね、詳しいんだけども、特にあれですよね、特別会計の部分って、結局、 財務省が議論しなくて、財務省は、その、一方で、その批判派に対して、うん、まあ、これ高橋さん言ってないかもしれないけど、批判派に対して国税庁を使って圧力かけるっていうね、これあの、陰謀論的な話になっちゃうのかもしれない。うん、そういう話聞いたことありますよね。
うん、まあ、でもまあ高橋さんは直接はそれは言ってないです
けど、ね。言わないんだけどね。
うん。でもやっぱり国税庁の圧力は大きいのかもしれないですよね。
ねえ。うん、昔もう亡くなられたから言ってもいいと思うんだけども、うん、あの、坂谷太一さんっていうね、あの、経済学の時までされた方から聞いたことあるんですけど、あの、いやちょっと財務省の批判したら、すぐ国税が入ったよって。
そうなんだ。大変だね。
うん、ああいう圧力のかけ方するんだよね、とかっていうね、うん、もうあれだけね、大臣までやるような人に対しても、
うん、
なんかこう、言うこと聞かないと、チップしますみたいな感じになってて、
うん、
まあ、よく、
うん。田中角栄がさ、うん、当時大蔵省に頭下げて、まあ、あの、ね、いろいろ税金をもらう、折衝が、もう嫌だと。大変だから、うん、あの、建設省がね、もうガソリン税を作って、それで直接もう入ってくるようにする。まあ、農水省とかも他も真似して今あるけども、うん、あの、やっぱりね、あの、お金もらうってすごい、大変で、配る方の権力は大きすぎますよね、前田さん。
うん。そうなんだよ。あの、あれも、それも道路特定財源っていうのがさ、すごいでかくなってんだよね。うん、いろんなところに、あの、高速道路とか、ほら、組んなきゃいけないからだと思うんだけども、もうそういうの、その、縮小する経済ではもう必要ないと思うんだよね。
もう人口を伸ばすとか、もう、やることがなくなったって言ってましたよ、官僚が。
もう、どんどん減らしていか、ちっちゃくしていかなきゃいけなくて、うん、で、かといって、その、外から人を入れようなんてしたらさ、やっぱり圧力が生じるじゃない、うん、今また問題になってるけども、要するに外国人がね、3ヶ月いると国民健康保険に加入できちゃうとか、事前に、うん、外面切り替えの問題だとか、うん、いろんな、その、優遇措置すると、それはそれで圧力が、
うん、
文化的な圧力も生じるので、まあ、ただまあ、財務省が言ってる、その、社会保障費が急増してるってことは事実で、その、高齢化してるので、そこを抑えなきゃいけないっていうのはあるんだけども、そこ政治家はね、手つけづらいんだよね。
落ちちゃうから
ね。僕なんか、どっちかというと、その、自分のね、親世代の今、介護やってるからわかるんだけども、90歳だから、もう1割負担なんだよね。
うん、
1割負担だと。
何歳から1割なんですか前田さん。
75以上かな、
あ、後期高齢。
後期高齢者だと思うんだよね。今もうだから段階の世代がもうすぐ後期高齢者になる。
今年からですよ、多分、うん。2025年から問題みたいなのが書いた。
そうそう。だから、ものすごく、社会保障費負担が増えていくんですよ。
うん、
異常に上がっていく。で、それで言うと、その今、維新、が出した、余剰病床の削減案っていうのが、政府、与党で議論されてて、
うん、
これは非常にね、正しい提案だと思うんだけども、11万病床かな？病床数って、こう、日本ってむちゃくちゃあるんですよ。多分、世界一かな？で、
なんかお金があるってことですよね、そこに。
そう、そこにその、税金が投入されてるってことなんだけども、公金がね、なんでかっていうと、まあ、その、払ってる額って3割しか負担してないので、
うん、
あと、その、税金であったりとかいろんなものをこう、当ててるんだけども、その社会保障費負担っていうのがものすごい増えてるので、それを削減しなきゃいけないっていうんで、余剰病床を削減しようっていう、なんかね、120万床かな？精神病棟も入れると150万床ぐらい、日本にあるんだけども、
うん、
そのうち35万ぐらいがなんか使われてない利用されてないんだって、実は。都会に暮らしてると、そういう感覚なくて、
うん、
病床がないからなかなか入院させてもらえないみたいな思ってるんだけども、地方に行くとすごい余ってて、人口が減ってるじゃないですか。
そうですね。
で、どんどん縮小しなきゃいけなくて、NHK の番組とかもね、よくそういうの番組作ってるんだけども、要は、地域の病院を、こう、統廃合していかなきゃいけない？
うん。
で、急性期の病床が余ってて、その、リハビリ用の高齢者が使うような、その、回復期の病床が不足してるみたいな、あって、
うん。
それってなんか保険点数がなんか違うらしくて、医療費が、急性期の病床はやっぱり 高いんで、うん、病院側はあんまり縮小したくないらしいんだよね。で、そういうその病院経営的な面もあり、あるんだけども、やっぱりもう減らさざるを得ないっていうので、年間1兆円削減案かな。今ちょうど国会でこれからやるんかなと思うんだけども、もうこういうことをね、やっていかないと、うん、国民も要するに財政、歳出削減していくっていう社会に慣れていかないと、しょうがないと思うんですよね。うん、
我々拡大に慣れてますもんね。
拡大に慣れてたんで、うんうん、まあ、経済自体はね、成長させなきゃいけないんだけども、財政はね、縮小させなきゃいけないんだよね。小さな政府をどんどん施行していかないと、うん、もう、国民が耐えられないんですよ、負担に。
いや、特に若い人がね。
若い人がそう。我々はちょっともう抜け人なの。
というか、我々はちょっと、我々医療を受けるからなんかメリットがある側だけど、若い人がその分ものすごい国民健康保険とか払わなきゃいけないから。
いや、そういうことなんですよ。
お金みたいな、
ね。うん。だから、ちゃんと若い人はね、選挙に行って、うん、まあ、国民民主で、ね、また、候補者の女性の関係で、支持率が落ちたって言われてんだけど、うん、山尾しおりさんかな、山尾しおりさんの不倫記者がすごい露呈してしまったみたいで。
支持率でも成田雄介さんがなんか、若い人が全員選挙に行ったって、年寄りの今のパーセンテージに勝てないんだから、選挙行けたって無駄ですよ、なんか言って
ました。まあまあ、それも一理あるんだよね。圧倒的にその、段階の世代が多い。
多いんですよ。
うん。だから、その、あと30年ぐらい経たないと、高齢者って減っていかないんだよね。増えるばっかり。
長い
よ。長いんですよ。だから、
また、明日やります。最後ね。
はい。